こんばんは、仏壇です。この度は大阪に帰ってみんなで遊ぼうぜと言ったにもかかわらずですよ。のっぴきならない状態になり、とんぼ返りして、漢字を丸投げしたりとか、参加すると言っときながら参加しなかったりとか、いろいろご迷惑をおかけして、本当に申し訳ありません。本当申し訳ない。でもね、腹を切って詫びる代わりに、俺は肛門切ってきたから、それで許してください。というわけで、しいたけの一人サークル、仏壇王国、今日も始まるよというわけで、これでも書けますか。ポチッとな。そうね、何から喋ろうか。ひとまず、7月20日にみんなで遊ぼうって言って言い出しっぺだったにもかかわらず、ちょっと乗っ引きならない状態でとんぼ返りしてしまいまして、お会いできなかった人、本当申し訳なかったです。そこら辺の話とか前後とか緊張とかも合わせて喋ろうかなと思ってます。30分間程度で喋るよ。明日からやめる。そんな感じで今日も始めます。よろしくお願いします。じゃあどっから話そうかな。今回が自宅警備員最後の夜だったっていうことなので、なんかうだうだ喋ったと思うんですけど、自宅警備をやめたら、1日16時間ぐらい勤務になってしまいました。あれ？16時間だよね。だいたい10時に働いて、12時まで働いてるんだから、16時間？
でも16時間みたいなもんじゃない？
ああ、そうか。修行は10時だけど、8時半に開始だもんね。じゃあ16時間勤務でいた。まあそんなことをしてるうちにですね、入社3日目で、血が乗ってきならない状態になり、で、病院に行き、救急外来に行き、救急外来でうなってる間になんか、もう入院の手はずは取ってるからとか言っての、もう、すぐ入院させられてあげく、血から血を切ってきたっていう話なんですが、まあ切ったはいいんですが、切ったからってすぐ人間元気になるわけじゃなくて、ただ切ってその入院の当日からまあ16時間労働ペースで働いたら、その後体壊すわなあんたみたいな話ですわ、まあ、ようやくすると。で、結局土曜日もかなりバタバタした状態で大阪に行ったんですけど、大阪すんげえ暑い。もうちょっと悪いけど、大阪の夏はもうダメかもしんないとか思うぐらい暑くて、でもでそれでさらに行って、で実家に帰ったら、最後に親に会った時からそんなに体型変わってないはずだよね、
多分。
なんだけど、親がすごい心配して、もう、やれ飯食え、やれ菓子食えとか言って、いろいろ食わされたら、夜中にものすごいお腹が痛くなって、もう、出るものは出るわ、腸は動くわで、ほとんど一睡できませんで、あ、これダメだわと思って、早めにちょっと、お断り形になったわけですよ。あ、でも、一応その、トンボ返りは、当日そのまま救急外来行って、薬大量にもらったんで、今は16時間労働してもなんとか生きてるって感じっていうか、もう今週で16時間労働終わりです。来週からはもう一つ大きい山を越えたんで、結構ゆっくりできるかなと思ってます。ちょっと体調も直したいし、ね、家のこともしたいしね、ねかせんちゃんゆっくりしたいよね。
ね、
うん。というわけで、まあ来週からは少しゆっくりできるかなと思ってます。うん、というわけでですね、 まあ言い出しっぺの俺様が遊べなかったのはすっげえ悔しいわけで、第2回やろうよっていうのが今日のお話の一つで、うん、まあ、みんな楽しんだから良かったんですよ、まあ、楽しんでいただいてすごい良かったと思うんだけど、え、でもやっぱりまあね、自分も参加したいじゃんというわけで、やろうと、やりましょう、また予定は来年の2月、えらい先やけど、ですね、まあまずある程度やっぱ連休とかない限りちょっと自分自身が帰れないっていうのと、あと声かけるのに結構ね大変、行ける行けないの確認とかするのもそれなりに結構大変なので、あと体調整えるためには、まあ、ある程度の期間が必要だなというわけで、来年の2月あたりにやりましょう。というわけで、幹事の方はよろしくとか、あとはみんな来てねとか、まあそんないつも通りのあれですわ。まあボーリングして酒飲んでカラオケ徹夜で歌ってって感じで、そう、徹夜でビジュアル系を歌おうぜって約束した友達とかもいるんだけど、結局自分行かないで、その人だけ行って、なんかちょっと微妙な感じだったみたいで、あれなんか予定と違うじゃんみたいな。というわけで、まあそれのリベンジもあるし、まあお方やお方に会いたいとか、そうね、会いたくない人はまあいないんで、まあ、ただまあ、なんていうの、チョークスリーパーの一発でもかましやりたいとか、ドラゴンスープレックスは痛いから良くないよとか、いろいろあるわけさ。まあ、というわけで来年の2月ぐらいを予定しているので、まあ、心して、嫌がれ、この野郎っていう感じで、あと20分はあるんだけど、どうしようかな、何字の話とかを事細かく話せばいいのかな、
うん、いいじゃない。
それでいいかな、
うん、
本当ね、
大変だったよ、僕も。
どう大変だった？
いろいろとさ。
そう、お見舞いに行ったりとか、
うん、
家のこととか、
うん、
そうよね、やっぱ。入院ってやっぱ結構大変だよね。本人も大変だけど、家族も大変だよね。
うん。
そういう、そのなんか、すごいどっと疲れた顔してんの。
うん。
それ、一人でお留守番してんのも辛かったってこと？
うん。
どれが一番辛いの？お見舞いと家のことしなくちゃいけないっていうのとお留守番。
まあ、家のことはしなくちゃ、しなかったよ。
うん、そうね。うちが大体脱走してきて掃除したからね。うん。
うん。ああ、よくないっす。
一人よくない。
よくないっす。
やっぱね、うん、つまんないよね、一人だと。
うん、
そもそも。
つまんない、
つまんない。うん、つまんないし寂しいよね、正直。
うん、
そうね、あとなんだろう、まあ、ね、世間の皆さんはね、字とか言ってね笑ってるかもしんないけど、字はやばいよ、本当に。こじらすと大変なことになる。うん、早めに直した方がいいです。
痛いよ。
今ここにやっぱりそのアナルをちょっと病み始めてる人がいるんですが、
分かった。
よし。ね、手術自体はそんな大したことないんですよ。ただね、そう、たかが字されど字なんですよ。入院すると金がかかるわけですよ。そう、みんなたかが字だと思ってるけど、本当に痛いとシャレになんない、日常生活を送れないレベルまで来るんだけど、まあ、でもやっぱ字じゃん。がんとかそんな、なんかもう、それはお気の毒にという感じの病気でも何にもかかわらず入院代は結構高いと。結構いいお値段かかるみたいですよ。制度、いろんな制度使わないと。うちはクレジット一括払いなんで、来月ガンって入院費落とされますが。あとね、字は、手術した後が結構大変。手術したからってすぐ治るわけじゃなくて、そのアフターケアが結構大変ね。あんまりこの先の話はすごいトラウマ化してるんで言いたくないんだけど、トイレ行くのが辛い、もう一言で言うなら、大も小も何もかも。うん、と切ってしまえば座ったりとかそういうのが痛いとかそういうのはあんまないんだけど、その用を足すのがね、苦痛。人間はどうなんだろう、その、用を足すのが苦痛であることによるストレスっていうのは、 結構たまるっていうのを気づいて、あ、やっぱ用を足すっていうのはすごいストレスのたまる行為なんだと思った。いや、人間さ、用を足さなくて済むんだったら、やりたいことをやりたいペースでやればいいわけ。でもさ、なんかこう、めっちゃおもろい話してるときに、めっちゃおしっこ起きたときに、ごめん、ちょっとトイレとか言うときのあの辛さ？うん。あの辛さみたいなのも、あれもストレスの一種だと思うんだけど、まあ、とにかくその、ジナーアフターケアとその用を足すの関係はもうほんと苦痛で、もうちょっと逆にそっちの方が体調を崩した原因の一つでもあるかもしれないっていうぐらい結構ストレス溜まっちゃって。いや、まあそんな感じで、自分はあんまりこじらすまではやらない方がいい。適度だったらいいけど。ああ、ちなみにその、地を取った後、じゃあどう変わるかっていうと、用を足す時の感覚が違うよ。長年地を患っている人はもう忘れてる感覚があるよ。間違いなく。なんていうのかな。難しいな。これ地じゃない人には分かんない感覚だもんな。要約すると、便の通りが違いますと。うん。そんな感じ。まあ、なんだろう、うちのね、あれですよね、お友達にも、まあ、痔を患っている友達もいると思うので、まあ、早めに手術しろ。閉じ出すと本当に大変だから、早く手術しろ。とは思います。そうね、あと、近況。近況ね、なんか人と会うたびにね、やつれだって言われるのが最近ちょっと辛いね。そんなにやつれた？
あんま変わってないと思うけどね。
会うたびにね、やつれだやつれだってみんな結構いろんな人から言われるのね。やつれじゃなくてやつれだっていうのがなんかちょっと気悪いなとか思うわけ。なんかそんな感じと、あと近況だとすると、そうね、なんかあるかな。まあ、さっきプレミアム放送という名の、まあ、ただ録音しないだけの放送なんだけど、で、喋ってた時は、まあ言ったんだけど、まあまあ、前の会社に戻って、まあ、まだエロ三昧ですかって話だよね。
うん、そうね。
うん。
うん。やめとけって言ったんだけどね。
今の席はもっとエロ三昧だからね。なんかあれだもん。なんか自分の机にさ、終作のポスター貼ってあるからね。もういつも終作と一緒よ。
いいじゃない、名作と一緒
だ。名作のもう終作がさ、こうこっちを見てくれてるわけよ。遠くから見ると異様に見えるかもしれないけど、周りがもっと異様だから、すごくシンプルな作りだからね、うちは。
シンプルだね。よく知らんけどさ。
まあいいよ、知らなくて。普通にね、もうパイパイだからね。
まあね。
パイパイっていうかね、1日20回ぐらいおっぱい言ってるからね。いたって真面目な仕事だけどね、うちは、今は。
まあ、真面目だね。
結構、部署的にはお堅いのよ、一応。
まあ、そうなんだろうけどさ。
うん。
その会社の業種ってやつが
ね。業種ってやつがね。
うん、業種ってやつはいかんともしがたいな。
そうね、いかんともしがたいわね。
でも、そういう業種でも、誰もがエロいわけじゃない。
ああ、そうね。
それはエロい人も必要なんだけど、エロくないっていうか、普通の会社と同じような業務っていうのは必ず発生してくるわけで、そういったところを粛々とやる必要性っていうのは、どこの会社にでもあるわけだ。いくら、グループでもさ。
でもさ、そのさ、粛々とやらなくていけないセクションにいる人がさ、1日20回ぐらいおっぱいとか言ってるような会社だから、やばいわけだよね、要は。
まあ、それが社風ってやつ。
社風だよね。F カープが口癖だからね。
まあ、うちが辞めたとこはそんな感じでもなかったけど。
そうね、そっちは結構普通の会社だったよね。お堅い雰囲気もあったよね、多少。
お堅いっていうか、お堅いっていうか、だって当たり前なんだもん。おっぱい当たり前なんだもん。
おっぱい当たり前だよね。いや、うちもおっぱい当たり前なんだけど、 あのじゃあどっちかというとほら女性上位の会社じゃない、
うん、
でその女性上位の会社で女性がパイパイパイパイ言ってるわけだからそういう社風になるんだろうね、
うん、まあそこら辺はよく分かりませんけどね、
うん、多分、
うん、どうなんですかね、
まあどうなんだろうね、普通の会社で働きたいと思う、
うん、
思ってた思ってたんだけど気がついたら戻ってたっていうのが立ちが悪いね。もうなんかさ普通の感じで働けるかどうか自信ないんだけど大丈夫かな。
大丈夫じゃない、で僕は平気だ。
うん、うちもさどっちかっていうとほら真面目じゃん。あ、言っちゃった。え、なんで黙んの。
いや、まあそうなん、そうなんじゃないの。
でなんか今日冷たいよね。
え、そう、
うん、
そんなことないです
よ。そんなことない。
うん、
いや、なんかなんていうの、普通の会社がどういうものか忘れ始めてる自分がいるみたいな。
普通、あのさ、
うん、
普通の会社で働いてる時って今とはどっちがいいの。
今、
うん、
今かな、
うんうん、普通の会社です。普通の会社を2つやってるじゃん。
うん、いや2つもうちょっとやってるかな、派遣とか入れて、
うんうんうん、やってるじゃん、うん、あ、3つか、
3つやってるね、
3つやってるわけじゃないですか、うん、どこもあの お名前の知れたところじゃないですか。
まあそうですね、
で今のところは、うん、確かに業界内では飛ぶ鳥を落とすところかもしれないけれども、うん、あの企業体としては中小企業に過ぎないわけですよ、
うん、しかも親に言えないからね、
うんうん、で働いてるのと、
うん、
あのどこが一番あの気が楽かとかさ、
うん、
あの働いててやりがいがあるかとかさ、楽しいかとかさ、うん、そういうふうなところを総合的に勘案してさ、今と昔とどっちがいいのみたいな話。
今はあからさまにうさんくさいけど、昔はなんかあのまともな企業のふりしてめちゃくちゃうさんくさいってところを考えると、今の会社、今の方がまだ潔いと思う。
じゃあ今の方がいいじゃないですか。
でも今の会社は多分5年後にはないと思うの。
でもそれはさ、僕の意見に影響されすぎじゃん。
だってさ、うん、いやでもさ、じゃあさ、自分がさある程度いい年になるまでよ、あって、でそれでそこそこの給料がもらえるようなところになるかっていうと多分ならないでしょ
と思ったから、僕は
ドロップアウトしたでしょ、
うん、ドロップアウトしたけどね、
うん、
うん、
まあ自分は結構まあ金銭的にのっぴきにならない状況もあって戻ったっていうのもあるんだけどね。
すいませんね。
違う違う違う違う、やっぱね自宅警備って意外と金かかるよ。
うん、かかるよ。
あの、なんていうのかな、その、もう、あの、司法とか国法とか関係ないみたいな、もう、完全に、あの、なんか何もかも脱ぎ捨ててみたいな、
うん、
もう、系の、もう、あの、自宅警備員はいいと思うんだけど、なんかそういう、社会、何、いや、なんだっけ、納税は、なんだっけ、国民の三大義務の一つなんだよね、
うん、
とかいうふうに、そういうのをちゃんとやろうとすると、結構自宅警備ってお金がかかる。
まあ、ちゃんとしね、
ちゃんとした
納税してね、
納税してね、
うん、あの国民の義務を果たしてです
よ。果たしですよ。
うん、立派なね、
うん、
あの立派なあの一日本人としてですよ。
うん、
あの日の当たるところを当たりたいっていう。
で思ったんだけどさ、
うん、
国民年金は国民の義務です。みんな払ってねって CM 昔あったじゃん。
うん。
でも国民年金は国民の義務であるって、そんなんいつ決まったん。少なくともはなんだっけ、あの 公民の授業だっけ、あの日本国憲法とか習うやつ、
うん、
では習ってないよ。だって日本なんだっけ、国民の三大義務は投票と納税と徴兵だよね。
徴兵はないから、この国。お隣6人にはあるかもしれないけどさ、この国にはございませんから。
あの選挙に参加することと、税金払うことと、あとは、あの、徴兵でしょ。赤髪が来たら行くことは、この日本国民三大義務の人じゃなかったっけ。
何年前の私って言ったら、大日本帝国憲法時代はそうだったかもしれないけどさ。
でも大日本帝国憲法の時代にも国民の三大義務の人って多分投票はないと思うよ。
いや最後の方はあるから。
最後の方は一応あるん
で。最後の方はあるから。
あったっけ、
うん、一応。
まあそう、でもさ、国民年金はその三大義務の一つに入ってねえなって今思ってさ、クソ、
うん、
絶対払わねえとか思うんだけどさ。
いやだからさ、
うん、
所詮さ、あの国税庁もさ、
うん、
通に金払ってるわけですよ、
通にね、通
に
ね、
うん、うん、別にあれなんだっけ、あの自前でやってるわけじゃないからね、自前でその宣伝部っていうのがあるわけじゃなくて、あのちゃんとしたあの PR 会社も通してるし、あの今後代理店も使ってるわけですよ、ぶっちゃけた話するならさ、そういったところがさ、結局のところキャッチコピーとかもさ、あの官僚さんが考えてるわけじゃないですかね、あのキャッチコピーとかね、ちゃんとね、悪の結果もうそれこそ悪の仕事目にあるね、
あ不夜城ね、
うん、あ全然不夜城じゃないけどね、あそことか、
あみんな飲みに行くからか、
うん、てかもうし、なんだろう、飲みに行くのか何なのか分かんないけれども、うん、土日とか行っても明かりとか全然ついてないからね、
ついてないね、あの辺
もう、もう金ならアフターファイブとか楽しんでんじゃないんですか。
本当ね、もう我らワーフは1日16時間働いてももう年金払わなくちゃいけないとか言ってるわけですよ。まあそんな感じでそろそろハッパちゃんの時間になるんですが、まあもう一回、今日のお話のおさらいをすると、しいたけは地が治り、やつれたけれど16時間労働でこき使われて給料は上がらない不幸でありながらも、元気に暮らしていて、来年結婚するためにハッパちゃんがうちの家にご挨拶に来たんだけど、しいたけが
それってあんまり詳しい話してなくね、
あそうだ、いやまあいいよその話どうでも、
えどうでもいいの、
いや結婚するのに話すればいいじゃんその時は、
うん、まあね、
あれそのなんかめっちゃおもろい話したわけじゃないやん、
おもろい話してないね、
なんかもうモンキー型の話やん、なんか藤君仕事はどうなのかねとかさ、
まあ
なんか、まあ仕事はしてるよみたいな、
まあねえ、
ねえとかそんなもう面白くない話をした後に、多分あれもいろんなイベントがあって疲れがドッと出ちゃったんだろうね、あのお腹が痛いとか、うん、うんこが止まんないっていう、まあ、予約するとうんこ止まんないやったよね、
うん、
1日で10回ぐらいうんこしたもんね、
そんなにしたんだ、
そんなにしたのよ、うんこし終わったら今度腸がごっくんごっくん動くもんだからさ、一睡もできないしさ、で結局さ一世一代の楽しいイベントをさおじゃんにしちゃったわけ、
うん、
っていうわけで、来年の2月ぐらいをまあ俺様の勝手なスケジュールとしてやりますと、やるのでまた来てください、その時もちゃんと葉っぱちゃん連れて行って、葉っぱちゃんを全裸にひんむいてボーリングをさせると、
マジで
今日なんだっけ、下半身を露出した男性を咎めた女性を線路に落とした男が逮捕されたなんて、
そう
全裸やめとじゃ悪いね、
うん、全裸は半裸ぐらいならいいかもしれないね、あの広い日もやってるしさ、
いやさ半裸ってどこまで半裸、センターマンは半裸なの、
え半裸じゃない、
あ半分だもん、じゃあもう横筋漏れそうじゃん、
でも半裸でしょ、半分なんだから、
ああまあちょっとセンターだからね、
うん、
半分だよね、
うん半裸だ、
いや藤君はあのそのイベントの時にセンターマンになればいいわけだ、
まあそういうことね、
まあ見たくない、
あんま美しくないね、
うん、自分の将来のあのお婿さんがセンターマンの格好するの見たくない、
はい、
うん、
はい、じゃあそういう方向で
将来お婿さん、
お婿さん
なる、
なるよ、
まあそうしようか、
はい、
ひとまずね宝くじ当てたいね、
ああそうだね、
多分ドロップアウトしたいね、
うん、
うん、
お菓子あげててるかな、
なんかもう大障害はね、もっと見たらあれ、ね、誰やあいつ、菊池か、
菊池
許すまじだよね、
菊池がね、菊池が3着に来なければ楽しい思い出来たよね、
これちょっともうちょっと詳しい話すると、今年の4月の中山大障害っていう競馬の障害レースがあって、でそれに、葉っぱちゃんとうちと、あと何、あのいつもお世話になってるあの、まあ、兄さんとか五郎さんとか美少年とか、あとRさんと6人で行ったわけですよ、見に。 で、あのうち3人の解明が一致したんだよね、
うん、
で、うちと葉っぱちゃんと兄さんが、うん、1着3着4着の3連単をこうしたんやっけ、
1着2着4着
で、4着のまが3着に来そうな雰囲気で、もうその時点であの我々はもうめいめいにいろんなことを考えたり、多分ハプちゃんはお洋服買おうと考えると思うので、ね、ニーナはあの西川口か、あのまああのうまくいけば吉原とか考えたと思うのね、
うん、
でうちはあのビフ的なことを考えたので、ね、そしたらその菊池の乗ってる馬がピューってやってきてさ、我々の夢は全部ぶち壊しにしてくれたわけよ。
壊したね、テーブエースね、
テーブエース許すまじあれ当たってたら1人5万ぐらいチャリーンって入ったよな、
うん、まあそれぐらいになったんじゃない。
アメリいくらこうつった、藤君。
え、僕、500円。
500円。うちも500円こうつった。あなたも500円こうつったよね、確か。すごいよ、3人の金がもう集まって15万ぐらい、うん、予定では。
チャリンチャリン
チャリン。チャリンチャリンチャリンですよ。もう、さ、ね、ワンナップどころか3ナップぐらいしてるよね。
うん、
っていう話がありまして、そんな感じでこう、馬券外してるから地になったんやろ、きっと。
そうなんかな、
分からん、
うん、まあそんなこんなでです。
まあそんなこんなで、次回の予定は未定ですが、またやるので、まあその時はよろしくお願いします。ボーリングもしようねということで、葉っぱちゃんにバトンタッチし、椎茸はうんこしに行く。
うんこしに行くの？
うん、しない。
しない。
うんこはここで漏らす。
ここで漏らすんだ。
うん、それ全部持ってくと全曲かかるよ。それでいいの？特定曲があるときはそれだけを入れればいいんだよ。じゃあ葉っぱちゃんにバトンタッチする。
改めてこんばんは、ブログそのもの遊ぶものらしくをやっていますパテリと申します。こんばんは、よろしくお願いいたします。バックでかかってるのはですね、鈴木翔子、さんのですね、スリーキャットスピッツって曲なんですけれどもね、アルバムキャンディーアップルレッドっていう1997年に発売された、アルバムの中に入っている一曲なんですが、まあ、川崎ハウスのマスターもですね、なかなか幅が広いっていうか、音楽聴くことに接想がないんだよね。だからもう、いろんなものを持ってて、まあ、その中で、90年代の女性ボーカルを振り返ってみようシリーズっていうのがどうも最近のテーマらしくてですね、まあそれで中にいる、まあ、鈴木翔子さん、っていうのを入れてみたっていうふうな感じでかけてるっぽいんですが、うん、鈴木翔子って人はね、なんていうか90年代のあの時代に歩いてきた正統派だったからこそ、韓流を歩かざるを得なかった人なんですよね。曲とか聞いてると、やっぱりビートルズとか、カーペンターズとか、日本でやったらムーンライダーズとか、まあそういったところとの、もう、ちゃんと聴いてきた人が作ってるなっていうのがわかる感じの曲を作ってて、まあ個人的にも好きなんですけどね。まあその中でも僕が好きなのはもうちょっと前の頃なんですけれども、まあこの頃のもう何ですかね、女の探し系の曲とかをね流してて、ちょっとエロいよねっていうふうなところも含めてですね、なかなかいいんじゃないかなっていうふうに思ってますが、まあそんなことまでですね、鈴木翔子さんのですね曲を、バックで流しつつですね、トークの方をしていきたいと思います。今晩もよろしくお願いいたします。 はい、で今回ですね、ちょっとあの前回5月かなにやって、6月に一度ゲリラジっていう風なあの ゲリラであの何の予告もなくやったっていうようなところからはかなり間が空いて の話になっているんですけれども、その間パセリが何をやってたのかっていう風なところなんですよね。まあ一言で言うならば、ちょっと死んでましたね。リアル藤井亮としてはお仕事もちゃんとしてるし、粛々と毎日生活をしていたわけなんですが、まずブロガーパセリとしては死んでいましたし、とにかくなんかいろいろ精神的にはすっごい参ってましたね。その参ってた原因は結構一社会人藤井亮さんのところが結構大きくて、その藤井亮さんが何て言ったらいいのかな、もう仕事とかですね、なんですかね、一人部署なんですよね、僕って。で、一人部署って、まあ確かに自分が好きにできるっていうような、利点って言いますか、なんていうか、楽しさっていうのもあるんですが、楽しさっていうのもあるし、まあ上の人から仕事を任されててっていう、責任感だったり充実感とかそういうのもあったりもするんだけど、逆に自分が溜め込んだストレスの吐け口がないっていう弱点がありまして、いろんな人は僕に愚痴を言うのね。でも僕は誰に愚痴を言ったらいいんですか状態で、どうもそういうふうなところでちょっとメンタル的に結構苦しい時期っていうのがあって、なんだろう、もう他のことっていうのが考えられなくなってる状態で、とにかく一番7月が厳しかったかなっていうのか、仕事リアル仕事の方の話で、そんな感じのところが ありましてですね、ブログをずっとほっぽっていくっていうふうなね、暴挙をしましてですね、何をやってんのかなっていうふうな感じになってると思うんですけれども、とりあえずね、そこのところはね、自分の中で なんて言ったらいいのかな、ちょっと決着がついたっていうか、結局、ちーちゃんが働いてる会社のグループ会社にいる頃もですよ、僕は寝るのも忘れてブログを書いてた時期とかもあったんで、とにかく忙しくても何でも何があっても書かなくちゃいけないんだよとか、書くなり何らかの発信をしないといけないんだよっていう風なところで、なんか吹っ切れた部分っていうのが、そういう風な出来事がちょっとあったんで、これからですね、8月はもう更新しますよ。前に人は言わないけれども、目標は20円とですね、ちょっと書いてみようかなっていうふうに思ってるんで、ちょっと、あんまり有言実行できてないんだけどね、その頑張ってやってみようかなっていうふうには思ってます。で、またね、6月もね、僕、秋葉原の事件に結構目いってて、秋葉原のその、加藤氏の事件は、なんて言ったらいいのかな、周囲の反応っていうか、その反応がモンキー型なところになんかすごい目いったっていうか、そういうふうなところがあって、で、ブログにも書いたんですけど、自分の目の前で起こるはずだった事件なんですよね。いつ、どこで、 自分が会うかもしれない事件が自分のいないところで起こったに過ぎないっていう風な感覚っていうのがあって、なんかそういった感覚をなんか言葉にするのになんかためらわれたっていうか、そういう風なのを語るっていう風なところになんかちょっと意訳がさしてしまったっていう風なところがあったりするんですよね。まあそれでなんですかね、そこから僕のスランプっていうのはちょっと始まってるような感じもあったりするんですけど、まあそんな事件もありつつですよ。で7月になったらですよ、まあしーちゃん入院するし、仕事は大変だし、もう僕は一体これからどうしたらいいのかっていうところでですね、個人的に仕事に僕全身全霊をぶつけるっていうようなタイプの人間じゃないんですよね。もちろん個々の視力に全力は尽くすんだけど、全力を尽くすのと全身全霊で当たるっていうのは違うと思うんですよね。全身全霊っていうのは、オンもオフもなく働けっていうふうなことだっていうふうに僕は認識してて、で全力でやるっていうのは、その仕事のそのオンタイムの時には何も考えずにその仕事に没頭して、まあ没に対して没頭もできてなかったりするんだけど、まあそこのところで、職分はちゃんとやるよっていうふうなところをはやっていきたいなっていうふうに考えている人間なんで、まあなんて言ったらいいのかな、やっぱり与えられた仕事はこなしつつ、それ以外のところにもリソースを割いていきたいよなっていうふうに思ったら、結構きついなっていうふうな状態だったんですけれども、そこのところの折り合いっていうのが、つき方っていうのは、ようやく、見つけられたのかな？見つけられるかと、担当したらいいよねっていうふうな感じですね。見つけ、多分なんとかなったと思う。それから今ちょっと見てみるんだけど、7月とかブログをですね、僕はですよ、ブログを5エントリーしか書いてませんね。こんなひどい状態初めてじゃないですかね。本当ひどいね。あ、読んだ。ダメだな。もうそう。でですよ、もう本当に書くっていうふうなこと自体にスランプに陥りましたからね。だからちょっと僕なりの乙女男子研究所の連載もちょっと止めてもらってるっていうか、まあ8月にはまたですね、次の回を出したいなというふうには思ってるんですけれども、まあそんなこんなでですよ、まあいろいろありつつもですね、まあちょっと復調の兆しが自分でも見えてきてるかなっていうふうなところでございますね。
見えてきた？
見えてきたと思います。はい。それでですね、もう一つですね、まあそんなところで緊張は終わりにして、もう一つのテーマ、受け手のモチベっていう風なところをちょっと考えてみたいなというふうに思うんですけれども、最近ちょっと豪宅の悩みで、まあいろんな人のところに話を聞きに行くっていう風なところでね、話を聞きに行って、それでどういうようなことをするのかって言ったら、基本的にインタビュアーっていうのは受け手で、その受け手として、人に聞きに行くためのモチベーションっていうのを、どこに置いたらいいのかっていう風なところを、なんかちょっと最近考えるところがあるんですよね。あんまり うん、面白くない話で、ちょっと申し訳ないんですけれども、なんて言ったらいいのかな、まあ、単純に、知らない人のところに話を聞くっていうのは楽しいよねっていうのが、まず第一にあって、で、まあ、第二にあるのは、そこのところで、思いがけない言葉っていうのをどういうふうに引き出すのかっていうふうに、どれだけ知恵を絞れるかっていうふうな部分ですよね。それができるかできないかっていうふうなところを考えるモチベーションっていうのがあるかなっていうふうにも思ったりします。っていうわけでですね、まあ今いろんな人のところにですね、話を聞きに行くってことは、まだちょっと、申し訳ないんですけれども、詳細はまだ明らかにすることができないので、まあそうですね、秋ぐらいにはわかるかな、それまでちょっと、こうご期待っていうふうな感じで、まああとはそうですね、まあこんなのことを考えつつですね、いろんなことをやってるんですけど、今日のね、ネトラジでさ、もう何が一番やりたかったっていうか、本当は仕事の愚痴だよね。なんだろう、もうサテリとしてじゃなくて、もうあれですよ、フリーローとしても、仕事の愚痴ですよ。もう、なんて言ったらいいのかな、別に仕事をするのは、その仕事自体は全然嫌いじゃないし、充実感っていうのも、多少感じつつやってはいるんだけど、やっているんですけど、一人でやってるっていう部署っていうのは、他の人から、なんか、禁止されたり、なんだろう、軽く見られちゃったり、させないためにはどうしたらいいのかっていうふうなところに、ものすごいストレスを感じてるんです。これってどうしたらいいのかなっていうのが、正直わからなくてね、まあ、どんな仕事を してるかっていうふうなところに、かるとまた、いろいろめんどくさいんで、言えないんですけど、とにかく、まあ、やっつけ仕事で僕のところにやってくるわけなんですが、案件が。その案件をですよ、何も言わず僕は修正をしてですよ、それで先方に行くわけですよ。で、その部署は、その部署で外注さんからの仕事とかがあって、なんか仕事が大変だからなるべく仕事振らないでね、ハートみたいなことを言っちゃったりするわけなんですけど、いや、こっちだって案件あるし、みたいなところで、大変なのは別にあなたのところだけじゃないじゃんっていうふうな、話があって、そんなことが許されちゃうわけ、この会社っていうふうなところで、一応ベンチャー企業っていうふうに言ってる会社なんですけど、ベンチャーがそれでどうなのかなとかいうね、なんていうかね、バイトさんたちが本当にバイトさんなんだよね。ちゃんと18時に帰るんですよ、バイトさんが。うん、なんていうか、うん、そこら辺なんかアメリカの挨拶してるっていうか、契約社会っていうか、なんていうか、そういう風なところで、その仕事に対する、なんていうか、やる気とか、なんだっけ、責任感とか、そういうのを僕たちバイトズデスカラーオーラっていうのを感じるので、すごく。いいと思うんですよ。その人のその個々のポリシーとかそういうの前提にあるわけだから、だから、でも、持ってくる仕事はちゃんとやるよって思うわけですよね。
まあね。
としては。
うん。
うん、そこをですよ、 まあ僕としては僕から言っても説得力はないから、僕の上の人を通してその上の人からその部署の上の人に通してもらって、そこの人から言ってもらうような、そういうふうなまどろっこしいやり取りとかを、やり取りの流れとかをして、なんとかしようとしてるんですけれども、まあなかなかね治りもしないなっていうふうなところで、で一人でやってるからダブルチェックとかそういうのができないよね。あとそれでよその部署の人からここ間違ってますよってクレームがあって、ダブルチェックとかしてないのとか、そんな話もするんですけど、いや一人の人が二度チェックすることはダブルチェックって言いませんとかいうふうに思ってみたりね、意外にね自分の仕事が理解されてないっていうふうなことに、その7月のために気づいて、7月で、僕3月にその会社に入ったから3、4、5、6、7月ちょうど今月で半年目なんですけど、半年かかって意外に自分のやってる仕事っていうのが理解されてないっていうふうなことに今頃になって気づいてストレスを感じてるっていう、そういう次第なんですよね。このストレスっていうのは結構僕には答えてたっぽくて、もう なんだろうな、例えばブログの記事にこんなこと書こうとか、この本読んだから感想書こうとか、そういうふうなところを書けなくなっちゃって、例えば早水健郎さんの携帯小説的も読んだし、行動正隆さんの私鉄探検も読んで、私鉄探検の方はエントリー書いてたら途中でギャップログが飛んで、半分だってまだ公開してないというような状態なんで、また書き直さないといけないんですけどね。早水健郎さんのエントリーに関しても、近いうちに、書きたいなというふうに思ってるんですけど、とにかくそういうふうなところに書くところまでもう気が回らないほど、一時追い詰められたっていう時に、今私の隣にいる人に入院するっていう、もう状況だったっていうふうなところで、もしですね、私のエントリーをすごい楽しみにしてくれてたり、あんまりいないと思いますけど、心配していただいてた人には本当ごめんなさいというところで、8月からはですね、ちょっとですね、今までの、分を取り返していきたいなっていうふうにも考えてますんで、ちょっと頑張りたいなっていうふうに、頑張るぞっていうふうに自分の中で、言い聞かせてやっております。はい、気合だ、
そういう言葉一番使いやすいです。
とにかく頑張ってやります、頑張ってリポビタンデーのにやりますっていうふうな感じですね。
はい、ラジオもある程度ね、1日程度に1週間に1回か2週間に1回ぐらいのペースでできたらいいなとは思うよね。
多分それぐらいのペースだと話す内容とかっていうのがだんだん溜まってくるのかなっていうふうに思ってて、ブログとのリンクっていうのが今回とか全くできてないんですよね。あ、そういえば、どうでもいいエントリー2つ書いた。そういえば、書いた、
あれ、電車の、
そう、電車で、ラッシュの時に、席に座らない人ってどうなのっていう話。この席に座らない中年理解の人は、昔席を譲らなかった若者っていうふうな、エントリーを書かれた方がいて、それのパロディーだっていうふうなことにどれだけの人が気づいたのかわかんないですけど、多分気づかれてないんだろうな。全然ブクマもされなかったし、 まあ、ぶっ壊せるようなエントリーでもないし、まあ、そんな感じのところと、あと、プロ意識のカズライト加瀬さんっていうのは、その話を聞く機会があって、それでいろいろ考えたっていうふうな話なんですけどね。まあ、そんなで、あと、モラリストだけにはなりたくないっていう、このエントリーも結構ひどいな。でもね、山本ルナさんに関してはね、早すぎたミューズだと思うんだよね、個人的には。いや、もうさ、どうでもいいんだよ、そういうモラルとか。そういったところで叩いてさ、その富士のさ、渡辺アナだでしたっけ、新婚なのにラブホリにしけ込むとかさ、そういうのなんて、いいじゃないですか、別に。
みんなやってるやんね。
みんな他人のことなんていいじゃないですか、もう。そんなのさ、あ、そういう感じの中のニュースの中で一番好きなのが中山エミリー、そこで放尿ってやつなんだけどね。
知らない。
フライデーかなんかにそういうのがあった。あったんだけど、それが一番好きだけどね、そういったニュースの中ではね。
ダメだな。
まあとにかく、なんていうかな、日本がもう何時か拡大するには、もう少子化になっていく以上、もう個人の生産性を上げて、その消費力っていうのを高めなくちゃいけないっていうふうなところで言ったら、そこのところで最大の消費的になるのは家族制度なんです。その家族制度っていうふうなところを、もうクリアして、セカンドハウスとかそういうふうなところに持っていかないと、不動産屋さんとか困るでしょっていうふうな、僕が、神谷さんも困るんです。ちょっと言っちゃったけど、まあ、そんな感じでですよ。どんどんですね、内需が拡大するためには、そういうふうに、ラブホーに敷け込んでっていうふうな、そういったことも大事になるでしょっていうふうなところで、山本モナは早すぎてミューズなんですよ。何を力説してんだかよくわかりないけど。
だんだんどうでもいい流れになって
きて。どうしようね、もう、さらに投げっぱなしだよね。どういうふうに行って進めたらいいんだ。
下半期の目標って何？
下半期の目標は、まあ、あんまり言えない目標と言える目標っていうのがあって、言える目標は、乙女拳をもっとちゃんとやりたいです。まあ、一応展開としては、乙女男子っていうところにまだ踏み込めてないんで、まあ、乙女男子が、こんな美味しいご飯を食べに行くよとか、まあ、女の人がやるような、例えばスキンケアとか、そういうふうなところも、男用にはこんなものをふうにやったらいいよとか、あと、お洋服とかで、僕は特に女の子がボーイッシュな格好してるのを参考にするのが一番いいっていうふうに僕は常々と思ってるんですよね。そういうふうな PS で焦げたミリグレとかさ、ああいうふうな加工とかのからインスピレーションって結構湧いてくるものなんじゃないかなっていうふうにも考えてたりするんで、なんかそういうふうなところ、言えたらいいなっていうふうなところですかね。ただ女性誌を読む勧めっていうのはどこかで、乙女拳の中で書かなくちゃいけないかなっていうふうには思ってます。ご存知の通り僕 PS の読者で今日もコンビニ行って買ってきたんですけれども、って言ったらいいのかな、実際に女の人の着こなしっていうのは参考になる部分っていうのもたくさんあって、色使いとか、そういったところで男の人が着ても全然変じゃないよねっていうふうな格好を逆にやってるんで、そういうようなところで、それまで男の人のその防衛性のところっていうのを女の人が一方的に取ってきたところを逆に男の人が取り上げたらいいんじゃないのかなとか、そういうような提案っていうのが、その乙女店で行ってきたらいいなっていうふうな、ところがあって、それがまあそういうふうなコンテンツとしての、 乙女県の、がもう少しちゃんとできたらいいなっていうのが、まあ、あの表向きの、表側の、目標になりますかね。で、あんまり言えない方の目標は、まあ、某同人誌に関わってる、ちょっと関わらせていただくことになったんで、まあ、そこですかね。そこでちょっと、まあ、いろいろな、ちょっと企みをですね、していきたいなっていうふうにも思ってます。 あと美術家ニュースもう一回書きたい
書きたい
美術家ニュースでもう一回書きたいなっていうふうに思ってるんで、カンプリさんよろしくお願いしますっていうふうな感じなんですけれども、あとは何だろう、ああ、そう、なんか、キッチャンと入れ替わり、僕、地になってて、今、すっごい痛いんで、まあ、多分、手術ってほどひどくないから、大丈夫だと思うんですけれども、まあ、なるべく消化のいいものを食べてですよ、まあ、健康に行きたいなっていうふうなところで、まあ、そんな感じで、まあ、元気に行きたいなっていうふうなのが本音ですね。
ねえ、元気は一番だよ今。
はい。まあ、そんなこんなで、ぐだぐだトークになってしまいましたが、全部合わせると、まあ、最初のあの非公式なのも含めると、1時間半、公式なところでも1時間、川崎ハウスラジオを聞いてくれた皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は、例によって未定でございます。またですね、ブログミッシー等で告知の方はしたいと思っておりますので、よろしければ、また、のご愛顧ほど、よろしくお願いいたします。それでは、これはですね、なんだ、あ、ちょうどいいな。この曲は、さ、セビターという曲なんですけどね、鈴木翔子さんの曲を、バックに、お別れしたいと思います。まあ、例によって、僕は明日は、明日、明後日はお仕事です。皆さん良い週末をお過ごしくださいませ。
ませ。
それでは皆さんごきげんよう。おやすみなさーい。って感じ。
これどうやって消すの？どこまで入ってるよ。